お送りしたのはバックナンバーでシスターでした。ということで、2025年シーズンのプロ野球も、先日行われたオールスターゲームを区切りとして前半戦が終了、今日から、リーグ戦が再開され後半戦が、スタートしますが、今シーズンの、プロ野球を象徴するチームの、一つといえば、やはり2009年のリーグ優勝以来となる16年ぶりの単独での首位ターンを決めたパリーグの北海道日本ハムファイターズだと思います。そんな今シーズンの日本ハムの強さについて、いきなり結論から言うと、セイバーメトリックスの観点から見ても日本一となった2016年に匹敵するほど強く、まず日本ハムは単純な得失点で見てもここまででリーグ最多の332得点にリーグ最少の231失点と、まさに無双なんですが、WAR、WAR という、打撃、守備、走塁、投球のすべてを、総合的に評価して、勝利数の単位で表現した、指標から見ても、野手陣はセンター以外のすべてのポジションで、プラスを積み上げるなど、チームの野手の WAR の総計が、プラス 15.0 でリーグ1位。そして、投手陣の方も、チームの WAR の総計がプラス 9.6 でリーグ1位と、野手投手ともに圧巻な成績となっています。特に投手陣は、昨シーズンは年間で 9.3 の WAR で、リーグ4位だったんですが、今シーズンは、先発投手陣が伊藤博美選手や北山幸喜選手の2枚看板に加えて、辰光太選手だったり、あとは細野晴希選手、あとはグーリン選手などの台頭によって、12球団1位の 8.1 の WAR を記録するなど、大幅に強化されたことが非常に大きく、また野手では万波中正選手とフランミル・レイエス選手がやはり傑出した貢献を見せるなど、日本ハムは単純な得失点だけでなく、客観的な戦力で見ても、最も首位にふさわしいチームと、なっています。また、ペナントレースを勝ち抜く上で見過ごせない、相対的な、運の部分でも、首位を争うライバルのソフトバンクやオリックスで、怪我人が続出している一方で、日本ハムは、主力選手の離脱がほとんど、ないという点でも、やっぱり優位な風が吹いているのかなと思います。そんな日本ハムについて、さらに細かいデータから見ていくと、個人的に面白い特徴があるなと思っていて、それが、とてもわかりやすく、苦手なことと、得意なことがはっきりと分かれていて、得意なことに、振り切ったチームだということです。まず今シーズンの、リーグ1位の得点力を、支えているのが、12球団で、ダントツ1位の85本塁打を含む、その長打力で、単純な長打力を測る、ISO という、指標で見ても、12球団で、2位のオリックスの、1割9分を、大きく上回る、1割3分6厘を記録するなど、ここでも、傑出した、長打力を発揮しています。12球団で最も少ない、楽天の33本塁打と比較しても、約 2.6 倍もの差があります。そして、日本ハムが、この長打を量産できている背景として、打者のスイング割合が、48.5% で12球団中10位、そしてスイングして、コンタクトした割合が、76.6% で12球団中11位、空振りした割合は 11.5% で12球団中最下位と、とにかく、ボールにバットが当たらなかろうと、空振りしようと、どの球団よりもとにかく積極的にスイングしていて、その結果、ハードとされる、強い打球の割合で、12球団で最も高い 35.5% を記録していたり、あとは、4月の放送でも話したんですが、野球において最も価値の高い打球というのが、引っ張ったフライなんですが、今シーズンの日本ハムは、打球のフライ割合が 47.5% で12球団中2位、引っ張り方向の打球割合も12球団中1位の 37.2% と、引っ張りやフライ性の打球の多さからも、価値の高い強い打球を放つことができています。そして、こういった、攻撃的なアプローチというのは、打撃だけではなくて、守備にも見られていて、日本は今シーズンの失策数が、51個と、 12球団で2番目に多い数字となっているんですが、まあ、UZR という、まあ、リーグ平均と比較して、まあ、守備でどれだけ失点を防いだかというのを示す指標で、21.8 と、12球団中、2位となっていて、まあ、特に、まあ、守備範囲を評価する、まあ、レンジ R、ランでは、25.0 で、まあ、これが、まあ、12球団中1位という数値を記録しています。まあ、例えば、まあ、清宮幸太郎選手は、まあ、ここまで12球団ダントツで、多い、まあ、12失策を記録していたり、まあ、あとは、まあ、遊撃手の水野選手だったり、万波選手も、7失策を、喫しているんですが、まあ、それでも、まあ、そういったエラーの多さには目を向けず、まあ、打撃の良さを買って積極的に起用できる、まあ、そういった首脳陣の思い切りの良さが強さの大きな要因とも言えるかもしれません。まあ、このように、まあ、日本ハムは失策だったり、まあ、空振りだったりなど、まあ、ミスの方に目を向けるのではなくて、まあ、その積極性によって生まれる、まあ、守備範囲だったり、まあ、長打などの、まあ、リターンに目を向けているように見えます。そしてもう一つ、日本ハムの打率について、まあ、5月終了時点では、まあ、リーグ5位、6月終了時点ではリーグ4位と、まあ、7月に入るまで、まあ、2割3分台に、推移していた、こともあり、まあ、一部のファンだったり、まあ、プロ野球 OB が、打率の低さを理由に、まあ、つながりが足りないなどと問題視する声を何度も目にしたんですが、まあ、そもそも、まあ、チーム得点はずっと、リーグ1位や2位を推移していたんですけど、まあ、例えばですけど、ヒットは多いけど本塁打は少ない打線と、ヒットは少ないけど本塁打は多い打線という、まあ、この極端な二つの例で見たときに、安定して点が取れるのはどちらでしょうか。まあ、正解は、まあ、実は後者のヒットは少ないけど本塁打は多い打線です。まあ、これすごい印象と乖離して面白いと思うんですけど、まあ、日本ハムが、まあ、あまり完封負けしていないのも、まあ、それが理由とか、そのそういうのではなく、シンプルに長打力があって、ダントツでホームランを打っているからで、まあ、現在の、まあ、NPB の打点環境だからこそ、より本塁打の価値は、まあ、高くなっていて、まあ、やはり、本塁打は、まあ、1本で、まあ、1点が最低でも入るわけですから、まあ、打率は低くとも、まあ、その少ない本塁打で、まあ、価値を、得点価値を高めていく、まあ、そういった野球、が日本ハムの特徴となっています。まあ、確かに打率は高ければ、まあ、守備によるエラーは少なければ、まあ、もちろんいいに越したことはありません。まあ、しかし野球というスポーツは、まあ、打率や失策数の数で勝敗を決めるものではありません。まあ、公認野球規則にも、記されているように、まあ、野球というのは、まあ、相手より多くの得点を記録して勝つことを、目的としていて、まあ、結局、いくら打率が低かろうと、まあ、エラーが多かろうと、まあ、それ以上に、まあ、得点の創出と失点を抑止する上で非常に重要とされる、まあ、本塁打を含む、まあ、長打の量産だったり、まあ、守備範囲の広さの面で、力を発揮して、本来の目的が果たせているのなら、まあ、それが正しいですし、まあ、そのための必要経費だという見方だってできると思います。まあ、極論はトータルでプラスがマイナスを上回っていればいいわけで、まあ、そういった意味で、まあ、日本ハムは、合理的な判断のもと、まさに本質を捉えた野球を体現していると思っています。まあ、こうした、まあ、弱みばかりではなく強みに目を向けるという考え方は、まあ、日本ハムのエースである、まあ、伊藤大海投手も、まあ、6月に放送されていた、ゲットスポーツという番組の特集の中で、まあ、打者の弱いところをつくより、自分の良さを発揮できる投球をすることを意識していると、語っていて、これはメジャーリーグでも、まあ、相手の得意不得意よりも、まあ、自分の持ち球が生きるコースがあって、まあ、そこに投げれるかが重要とされていて、まあ究極的に、まあ、打者は2割から3割程度しか、まあ、打てない世界なので、まあ、コースよりも、まあ、とにかくいい球を投げることに集中するべきだという考えがあり、まあ、自らが下手に相手に合わせようとして本来の力を発揮できないくらいなら、まあ、自らの強みを、まあ、相手に押し付けていく方が、まあ、トータルで、まあ、うまくいく可能性が高く、まあ、それが結果として、まあ、打者の弱いところを作り出すということにつながるし、まあ、何より、まあ、弱みの存在を目立たなくさせると思います。 まあこういった、まあ弱みよりも強みに目を向けて、まあ伸ばすというのは、まあちょっと話はそれますが、まあ人生においても大事な考え方だと思っていて、まあ特に日本では、まあ加点方式ではなく、まあ減点方式で、まあ、出る杭は打たれるなんて言葉もあるくらい、まあ個性を認めず、まあ何でも平均に持っていこうとする特有の文化が存在するため、まあ、まず最初に、弱点をどうするかを、まあ、考える傾向があります。まあ、しかし、まあ、成果は強みによって生み出されるものであって、まあ、弱みがないことが強みになっている人、まあ、自分は見たことがありません。まあ、もちろんいろんな考え方があると思いますし、まあ、強みだけ、を伸ばしていけばいいわけでもなく、まあ、バランスが大事なのだとは思うんですが、まあ、まず最初は強みを見つけて、まあ、それを徹底的に磨くことから始めるべきだと、まあ、自分はそう信じています。でそして、まあ、日本アームは、まあ、選手育成だったり、ドラフトにおいても、まあ、そうした考え方を、まあ、一貫して大切にしているように見えますし、まあ、私はそれが強さの秘密と、言えるんじゃないかなと思います。ということで、この後は、期限が目前に迫るトレード移籍をテーマに、直近12年間でトレードで成功を収めている球団は一体どこなのか検証していきます。その前にここで CM です。ということで、改めて、本日から、プロ野球では後半戦がスタートしますが、ここからは、7月31日に、期限が目前に迫っている、トレードについて話していきたいんですが、まあ、突然ですが、皆さんはトレードが上手い球団と聞いたら、どこを思い浮かべますか？ということで、セイバーメトリックスの観点から見たときに、2014年以降の直近12年間のプロ野球で、トレードで成功を収めている球団は一体どこなのか、各球団が、トレードで獲得した選手と放出した選手の移籍のパフォーマンスを、まあ、勝利貢献度指標の、まあ、ウォーから推測して、まあ、トータルでの損益を算出していきたいと思います。ということで、まあ、この直近12年間、プロ野球では、計76回ものトレードが成立しましたが、まあ、最もトレードによる利益を生んでいた球団を紹介する前に、まあ、まずは4位からいきたいと思います。まあ、4位は中日ドラゴンズで、獲得した選手の王がプラス 5.1 に対して、放出した選手の王が、0.8 ということで、まあ、それらを差し引いて、まあ、プラス 4.3 という、結果になっています。まあ、中でも、獲得した選手で最大の貢献を見せているのが、松葉隆弘選手で、2019年途中に、まあ、オリックスから移籍してきてから、7年間で、まあ、2.9 の、ウォーを、積み上げています。まあ、特に今シーズン、まあ、松葉選手といえば、まあ、防御率で見ると、まあ、キャリアハイとなる、まあ、2.03 を記録し、まあ、プロ13年目にして初のオールスターに、出場を果たすなど、飛躍の年となっていますが、まあ、実際のウォーで見ると0.4 で、まあ、基本レーダーの面などでかなり恵まれていたりと、まあ、結果に対して投球内容には、まあ、かなりの乖離が見られるので、まあ、今後はそれらの反動が来る可能性が高いのかなと思います。また、まあ、近年の中日で、まあ、最も大きかったトレードと言われているのが、2022年のオフに、まあ、それまで二遊間のレギュラーだった、安倍俊樹選手と、まあ、京田選手の放出して、まあ、その対価として、楽天の涌井秀明選手と、横浜の砂田陽介選手の二人の投手をそれぞれ獲得したトレードで、まあ、この主力の放出に、まあ、当時は多くの批判や不安の声も上がっていましたが、改めてウォーにしてみると、まあ、放出した阿部選手は、ここまで 0.4、京田選手はマイナス 0.4 に留まっていて、まあ、一方で獲得した、まあ、砂田選手は、プラマイゼロだったんですが、まあ、涌井選手は、まあ、1.6 を記録するなど、まあ、このトレードによる中日の、まあ、ウォーの収支というのが、まあ、プラス 1.6 と、まあ、結果として見れば、まあ、そこまで大きく間違った判断では、なかったと言えます。そして続いて3位は、福岡ソフトバンクホークスで、獲得した選手の方がプラス4に対して、まあ、放出した選手が、まあ、マイナス 0.4 ということで、まあ、それらを差し引きして、まあ、プラス 4.4 の、ウォーを記録しました。 そんなソフトバンクが獲得した選手の中で最大の貢献を見せたのが、まあ、川島慶三選手で、川島選手は、まあ、2014年にヤクルトから、日高亮選手とともに、荒垣渚選手と、山中博文選手とのトレードでソフトバンクへと加入すると、退団する2021年までの8年間で、6.1 もの、ウォーを記録。その他、まあ、移籍した3選手のウォーは、まあ、合計で 0.7 だったこともあり、まあ、ソフトバンクはこのトレードで、まあ、ウォーにしてトータルプラス 5.4 を記録するなど、ビッグディールとなりました。そして、続いて、まあ、2位は横浜 DeNA ベイスターズで、獲得した選手のウォーがプラス 5.3 に対して、放出した選手のウォーがマイナス 0.1 ということで、まあ、それらを差し引きして、プラス 5.4 のウォーを記録しました。で中でも、男は黙って投げるだけでおなじみの、ドウィン・エスコバー選手が、最大となる、まあ、3.0 のウォーを記録していて、まあ、エスコバー選手といえば、まあ、2017年に、まあ、日本ハムに入団するも、まあ、外国人枠の関係で、まあ、一軍登板がかけられていたことで、まあ、当時の栗山英樹監督に、起用しないのならトレードに出してほしいと直談判して、まあ、シーズンが開幕してから、まあ、わずか3ヶ月後に、黒羽選手とトレードで、横浜に電撃移籍。NPB の球団と契約した外国人選手が契約1年目のシーズン中に、トレードで他球団に移籍するというのは、史上初の、出来事だったんですが、この移籍が大きな転機となり、エスコバー選手は、左投手として NPB 史上最高球速となる163キロを記録するなど、まあ、その豪速球を武器に、最終的に、まあ、2023年に退団するまでの7年間で381試合に登板するなど、救援陣を、支える活躍を見せました。そして、この12年間での、最もトレードによる、まあ、収支が良かった球団が埼玉西武ライオンズで、合計でプラス 6.8 のを記録しました。まあ、西武は獲得した選手の、王がプラス 3.8 とまずまずであるものの、まあ、放出した選手の王が、まあ、マイナス 3.0 と、まあ、12球団で最も放出する選手の判断が、まあ、長けている、まあ、良かったという結果が出ていました。まあ、そんな、まあ、西武が獲得した選手で最大の王を記録していたのが佐藤龍生選手で、北海道脇町出身の佐藤選手は、元々、まあ、プロ入りは西武でしたが、まあ、2020年に法定最高速度60キロのトンネル内を、まあ、149キロで走行する、まあ、スピード違反で、まあ、道路交通法違反に問われたという騒動もあって、まあ、2021年に、久門、勝彦選手と、平沼翔太選手のトレードで、木村文和選手とともに、まあ、日本ハムへと放出されましたが、まあ、その1年後に、2022年に今度は西武の源田壮亮選手とトラブルとなった山田遥選手とのトレードで、再び西武に出戻ると、復帰1年目の2023年はチームの野手2位となる 2.5、昨シーズンはチーム3位の 1.7 と、まあ、2年間で、合計 4.2 ものを記録するなど、まあ、チームの中心選手へと成長したのもつかの間、まあ、今シーズンの開幕前に、まあ、今度は寝坊による飛行機の乗り遅れによる失態で、まあ、3軍に降格されて以降、まあ、1軍昇格を見送られるなど、西口文也新監督との確執も重なったことから、まあ、先月6月に、まあ、佐藤選手本人がトレードを希望し、金銭で、まあ、中日ドラゴンズへと移籍となりました。再び、まあ、横着な行動となってしまったとはいえど、まあ、これからの西武を担う存在になると思われていた、まあ、佐藤選手の放出に対しては、まあ、多くの賛否両論が生まれましたが、まあ、こういった、まあ、素行が悪い選手がチームに与える影響について、まあ、例えばスポーツ心理学だと、まあ、スポーツでもやはり結束力というのは大事だという、研究結果が出ていて、まあ、例えば、まあ、軍隊だったりだとか、まあ、そういったものよりも、スポーツは、結束力は大事だと、されています。まあ、野球は、まあ、サッカーだったり、まあ、連携が、多いスポーツとは異なり、まあ、これらの、研究が、まあ、応用できるかわからないですが、まあ、基本的に結束力を高めることはスポーツにおいても非常に重要である ていうのは間違いありませんし、まあ、構造経済学で見ても、まあ、不公平感は悪とされていて、まあ、アイスホッケーのチーム給与差がパフォーマンスに悪影響を与えるという、まあ、研究結果があり、まあ、つまり不公平感を与える、不公平感を感じさせる施策をさせるような行動というのは、まあ、チームにとって不利益を非常にもたらすという、研究結果があります。まあ、楽天の方で、まあ、安楽選手の一件が分かりやすい例なのかもしれませんが、まあ、選手の、まあ、そこが悪いという要素は、まあ、場合や程度にはよるものの、まあ、放出する理由としては、まあ、十分になり得るということですね。まあ、アメリカのメジャーリーグの方でも、まあ、よくメイクアップといって、まあ、いい人間はいい選手になるというポリシーのもと、まあ、選手の人間性を一つの能力として、まあ、重要視していたり、まあ、この辺は日本に限らず、世界共通のようです。まあ、ということで、まあ、データ上では、過去12年間で、まあ、最もトレードによる、選手の放出がうまかった球団は、まあ、西武ということで、まあ、その西武の決断は今回も正しい結果となるのか、まあ、そういった意味でも、まあ、今後の佐藤選手には要注目です。この後は、トレードで損失が多かった球団について今度は話していこうと思います。その前に一旦 CM です。ということで、ここまでは、目前に期限が迫る、トレードをテーマに、まあ、セイバーメトリックスの観点から、2014年以降のプロ野球で、まあ、トレードで成功してきた、まあ、上位4球団を紹介していきましたが、ここからは、反対に、損失が大きくなってしまった球団を紹介していこうと思います。で、まずは、まあ、ワースト1位を紹介する前に、11位から、まあ、11位は、北海道日本ハムファイターズで、合計の王がマイナス 6.8 となっています。まあ、これは意外と思われる方も、まあ、多いのかもしれませんが、まあ、しかし、まあ、日本ハムは、損ばかりしてきたわけではなくて、獲得した選手の王の合計で見ると、プラス 15.0 で、これは、まあ、2位のロッテのプラス 7.5 と、まあ、ダブルスコアをつけるなど、圧倒的で、まあ、特に、まあ、2014年のオフには、吉川光雄選手と石川選手を、石川慎吾選手を放出して、巨人から獲得した、太田大志選手と、久門勝彦選手は、まあ、太田選手が、まあ、移籍後に、まあ、レギュラーとして活躍すると、2021年に退団するまでの5年間で、10.9 のウォーを記録。これは、まあ、過去12年間にトレードで移籍した、まあ、全145選手の中で、まあ、トップの数値で、まあ、久門選手も 1.6 を積み上げるなど、2人合わせて、まあ、12.5 の、ウォー記録。まあ、一方、まあ、吉川選手と石川選手は、まあ、それぞれマイナス 0.5 とマイナス 1.3 で振るわなかったことで、まあ、ウォーの収支としては、まあ、プラス 14.3 となり、まあ、一つのトレードとしては、この12年間、全76回中、最も大きな利得を生んだ、トレードとなっています。それにもかかわらず、なぜ日本ハムがトレードにおいて下位に沈んでいるかというと、まあ、トレードで放出した選手のウォーが、まあ、2022年に西武は移籍した、まあ、佐藤隆成選手が 4.2、まあ、2019年に移籍した、まあ、ヤクルトの高梨博俊選手が 3.5、そして2018年に移籍した、まあ、ロッテの岡博美選手が 10.4 と大きくて、まあ、合計で 21.8 を記録していて、これも11位の巨人の 13.7 を大きく上回るなど、12球団ダントツで獲得した選手以上に放出した選手が移籍後に活躍していることが響いています。そして、そんな日本ハムを下回ってしまった、12球団で最もトレードによる損を生んでしまっているのが、読売ジャイアンツで、まあ、合計の方が日本ハムの、まあ、マイナス 6.8 を、まあ、大きく上回るマイナス 11.3 と、まあ、ダントツの最下位となってしまいました。まあ、やはり先ほどの太田選手と、久門選手のトレードによりマイナス 14.3 が、まあ、あまりにも大きくて、まあ、巨人の放出した選手の方の合計は、まあ、13.7 でありながら、まあ、日本ハムとは異なり、まあ、獲得した選手の方で見ても、まあ、2020年に、まあ、楽天から加入した、 高梨雄平選手の 2.3 というのが最高で、合計でわずか 2.4 と、獲得した選手で全く、まあ、大きなリターンを得られていません。まあ、そんな巨人のトレードの、まあ、なんて言うんですかね。あまり得意ではない、ことを象徴してしまっているなというのが、まあ、2021年に、まあ、田口和人選手を放出して、まあ、ヤクルトの廣岡大志選手を獲得したトレードで、まあ、当時の、まあ、田口選手は、まあ、救援での、起用が増えていたとはいえ、まあ、高卒2年目から、まあ、6シーズンで36勝を挙げるなど、まあ、25戦ながら実績十分な、まあ、巨人の主力投手の一人でした。まあ、その田口選手を放出してまで、まあ、坂本選手の後継者として、まあ、12球団の若手選手の中でも、遊撃手として将来性を高く評価されていた廣岡選手を獲得したんですが、まあその結果田口投手は移籍1年目から活躍して、まあ、年間 2.3 のを記録するなど、まあ、前年最下位だったヤクルトが、この年2位の阪神とゲーム差なしでリーグ優勝から日本一にまで輝いて、まあ、もしも田口選手の 2.3 勝分の貢献がなければ、まあ、優勝を逃していた可能性がありました。一方で、廣岡選手の方は、まあ、巨人に移籍後も伸び悩んでいたことから、2023年に、オリックスの、鈴木康平選手とのトレードで、まあ、わずか2年で放出されてしまいます。そしてまたしても巨人が獲得した鈴木投手は、まあ、1年後の2024年に戦力外となってしまったことに対して、廣岡選手は、今シーズンオリックスでついに、才能が開花し、6月終了時点で、まあ、53試合に出場して、まあ、打率3割2厘、OPS822 を記録するなど、一躍主力選手へと台頭しました。巨人が将来を見越して田口選手を放出して廣岡選手を獲得したところまでは判断としては決して間違ってはいなかったと思うんですが、まあ労して獲得したにもかかわらず早々に手放してしまったことで、まあ田口選手を失うだけに終わる結果となってしまいました。また鈴木投手が現在ヤクルトの育成選手としてプレーしているのもまた皮肉だなと思います。まあ、そして、まあ、そんな今シーズン、飛躍のシーズンとなっている、廣岡選手を、うまい形で獲得したオリックスですが、まあ、過去12年間で、トレードで獲得した選手で最も王が高いのが、まあ、この廣岡選手の、まあ、0.9 で、まあ、獲得した、全12選手の合計で見てもマイナス 0.2、まあ、放出した選手の王も、まあ、5.8 と、まあ、トータルでマイナス 6.0 で、12球団中10位に、沈んでしまっています。まあ、その他の球団の順位が、まあ、9位が東北楽天ゴールデンイーグルスで、獲得した選手の方がプラス 0.3、放出した選手の方が 3.6 で合計マイナス 3.3。獲得した選手で最も高い方を記録したのが、和久井秀明選手の 3.4 で、8位は、広島東洋カープで、まあ、放出した選手の方が 0.1。そして獲得した選手の方の方はマイナス 0.7 で、12球団中最も低い数字となっています。合計で、まあ、マイナス 0.8。で、まあ、広島はそもそもトレード回数が、まあ、極端に少なくて、まあ、この12年間で、まあ、12球団最初の5回しか行っていません。まあ、ちなみにトレードによる収支で、まあ、ワースト1位、2位となった、まあ、巨人と日本ハムは、まあ、トレード回数で見ても過去12年間で巨人が22回、日本ハムは21回と、まあ、それぞれ12球団でダントツの多さとなっていて、まあ、トレード回数というのは、まあ、収支には、関係は、ないようです。そして7位が阪神タイガースで、獲得した選手の王がプラス 1.6、 放出した選手の王が 0.2 と、まあ、合計でマイナス、合計で 1.4 と、まあ、ここから上の球団は、まあ、プラスの収支を記録していて、獲得した選手で最も高い王を記録したのが、桑原健太郎選手の 1.4で、6位が、東京ヤクルトスワローズで、獲得した選手の方がプラス 6.7、 放出した選手の方が 4.7 で合計、2.0 を記録、獲得した選手で最も高い王を記録しているのが、まあ、田口和人選手の 3.3、5位は千葉ロッテマリーンズで、獲得した選手の方がプラス 7.5、放出した選手の王が 3.6 で、まあ、合計 3.9 を記録し、 獲得した選手で最も高い棒を記録しているのは岡博美選手の 10.4 となっています。はい、ということで、まあ、この今回の検証というのは、まあ、あくまでも、指標上のデータから見た場合での評価であって、まあ、移籍した先で活躍しているからといって、まあ、元の球団に残っていたとしても、まあ、同様の活躍をしていたとは、まあ、全くといって限らない上に、まあ、トレードによる環境の変化によって才能が開花した選手も、まあ、たくさんいると思います。まあ、ただそれでも、まあ、トレードによって、まあ、各球団の勝敗にどれだけの影響が生まれていたのか、まあ、トレードによって、7球団が、しっかり、利益を生んでいる一方で、まあ、巨人や日本ハムのように、まあ、大きなマイナスが生まれてしまっていたりと、まあ、意外にも、まあ、見過ごせない差が、まあ、数値として可視化されて確認できて、非常に面白かったです。まあ、そんな、まあ、トレード期限が、まあ、目前に迫る中で、駆け込み、トレードはあるのかについてですが、まあ、トレード期限直前のトレードというのは、まあ、昨年は多分なかったかもしれないんですけど、まあ、2023年に2回、2022年に2回、2018年には4回と、割と行われているので、まあ、今年はもしかしたら駆け込みによる戦力トレードによる戦力補強が、まあ、見られるかもしれません。まあ、そして、まあ、日本ハムについて、まあ、日本ハムは、まあ、ウォーで見れば、まあ、損に見えても、まあ、若手を起用するサイクルを早めるために、まあ、高年俸の選手を放出することでメリットを生んでいるという、まあ、側面も、まあ、考えられます。はい、ということで、最後にそんな日本ハムから、2016年に巨人へ、そして2023年には、まあ、ロッテへとトレードで移籍したジャーニーマン石川慎吾選手が2021年に使用していた投手曲をかけたいと思います。クリピーナッツでかつて天才だった俺たち。